京都医療福祉ラジオ。京都医療福祉ラジオは地域の医療や福祉に関するさまざまな情報やボランティア活動、市民の声などをお伝えする番組です。この番組は独立行政法人福祉医療機構社会福祉振興助成事業で NPO 京都コミュニティ放送が制作しています。
ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。京都医療福祉ラジオのパーソナリティの内科医師の大谷春代です。NPO ボランティア団体代理の時間です。この時間は、高齢者障害者支援に関わる活動されている団体さんを2回にわたってご紹介させていただいています。1回目は団体さん独自に自己紹介をしていただいて、2回目は私との対談でさらにリスナーの方に詳しく理解していただこうというものです。今日はその2回目です。今日のゲストは、京都救急情報キットを作る会の甲斐さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずはじめにね、お名前など自己紹介をしていただければありがたいです。
はい、京都救急医療情報キットを作る会代表の山本智子と申します。よろしくお願いいたします。
はい、早速ですけど、私もね、訪問診療に携わってましてね、高齢者特にお一人暮らしの、老人の方とかね、それから老老介護の方がね、はい、よく救急でね、搬送されたりとかね、はい、よく電話かかってきて来てくれとかね、はい、いうことがあるんですが、大概そういう時ってね、皆さん慌ててはるしね、動転してはりまして、自分の状態をね、正確に伝えるとなかなか難しいと思うんですよね。はい、で、救急隊の方もね、来て、なかなか情報がつかめないということがあると思うんですけどね、はい、1回目もお聞きしたんですが、非常にね、素晴らしい取り組みをしてはると思うんですよね。
ありがとうございます。
で、ちょっとお聞きしたら、なんか全国的にもやっておられるところがあるということでね、
はい、
ちょっと具体的に、どういう地域でどういう活動されているかという情報がもしお手持ちにありましたら、
はい、
説明していただけたらありがたいですけど。
はい、わかりました。救急医療情報キットっていうのは、今先生にご紹介いただきましたように、救急車が来た時にですね、こう慌ててて、こう何も、話ができないとか、あるいは意識がね、もうすでになくなっているとか、はい、
そうい
う状態ってよくあると思うんです。はいはいはい、で、そういう時でもね、冷蔵庫の方にですね、あらかじめ、ご自身の医療情報とか、それから連絡先とか、そういういろんな情報を書いたものとかをですね、一式こうキット容器に入れて、置いておくことでですね、救急隊員の人がそのキットを見つけてくれはったら、迅速に処置にかかれるっていうような、そういうふうなものなんですけれども、今全国的にすごく、普及してきています。
そういう、はい、組織的にもそういうのがあるんですか。
全国組織があるというわけではないんですけれども、はい、
個別にやってはる
という個別ですね。例えば、はい、行政区単位とか、はい、あとは学区単位ですね、はい、とか地域 の、 老人会でとか、そういうどういうんですかね、地域ごとの取り組みとして広がってきているということが多いです。
は
い、
なんかね、それだと京都市なんかもっと特にやっても良さそうな気がするんですけど。
そうなんですよ。
それ
ね、
どうですかね。
京都ね、はい、ネットの方でね、一応全部調べてみたんです。
はいはい、
で、京都でですね、今、京都府下ではね、はい、亀岡市、
はい、
八幡市、
はい、
綾部市、舞、はい、鶴市。
あ、結構やってはるんですね。
はい、こういうところの、まあ、一部地域なんですけども、はい、取り組みがあります。
あ、なるほどね。
あと、市内でもですね、一部、左京区の、上高野自治会ですか、はいはい、自治会さんとか、北区の衣笠地区。
ああ、そうですか。はい、結構ね、やってはるみたいですね。
そうです。あと、西京区、山科区とかでも、やってはります。
ああ、そうですか。はい、これね、やっぱりね、私も訪問診療やってましてね、結構ね、緊急情報カードとかね、ケアマネさんが持ってはるんですよ。
はいはいはい。
で、電話の置いたところに貼ってやったりとかね、
そうですね、
するんですけど、
はいはいはい、
この冷蔵庫の中にね、はい、情報だけじゃなくて、先ほどもちょっとおっしゃってたように、その保険証やとか、いろんなものをね、
本人のお写真とか、ね、
そうそう、入れとくというのは、ちょっとミソというかね、はいはいはい、ちょっといいところやと思うんですよね。
はい、
で、逆に言うとね、その、まあ、山本さんの会がとか、他の会がやってはりますけどね、もっとその救急隊員がね、こういうのを普及しようかとかね、そういうお声は、どっかで聞かれたことありますか。
いや、私も手作りでこれを作ろうってする前に、はい、消防局とか京都市さんに何回も電話させてもらったんです。はいはい、で、現在は、はい、 回答の方によりますと全く、その全市的な取り組みとしてはないと、はい、で来年度も予定はないということで近々それが京都市の方で導入されるっていうのはなんかなさそうだったんですね、はい、
そうですか。
それでもうそれをただ待ってるんやったら自分でできることっていうことでホームページで手作りで作れるのを始めたんです。
そうするとね、はいはいはい、先ほどおっしゃってたようにいろんな地域でもうすでにやってはるとかありますね。その辺との連携を取ろうとかいうのはないんですか、
はい、京都市さん、
京都市のね、今、はいはい、いろんなところで神岡とか他局とかやってるとおっしゃってましてね、
はい、
そういうところとね山本さんのやっとられる会が連携を取って、
はい、
ちょっと一緒にやろうやないかとかね普及しようやないかそういうお話はないですか。
そういうのはまだ個別にはねなかなか個人情報とかもありまして、はい、なかなかねその会に個人的に接触するっていうことは今まだできていないんですけれども、
なんかこうね、はい、会の輪が大きくなってたらいいような気がするんですよね、
はい、あの電話では、はい、例えばご費用としては何世帯ぐらいでどのぐらいのご費用がかかりましたとかそういうことはいろいろ尋ねています。
そうですか、はい、そしたらね、もう一つちょっとお伺いしたいのはね実際にその利用されてね、
はい、
こういう時にこういう利用でよかったとかいうね、はい、情報が情報交換というのはそういうのはもう
それはもうすごくたくさんあります。
あるんですか。
さっき言いましたね府下の八幡市ですね、はい、八幡市でもお一人暮らしで79歳の男性の方なんですけどもね、はい、片方の右手足に麻痺がある方なんかでも、はいはい、救急隊が来られた時にキットがあってその情報提供ができてすごく助かったとか、あとは喘息で全然お話、はいはい、意識はあったんだけど、はいはい、こう自分の言葉で伝えられない方が、キットがあったためにこう情報が伝えられた、
ね、
それは多分、岐阜県やったと思うんですけど、
ね、
はい、もう全国各地で今救急医療情報キットっていう言葉を入れて検索すれば
も
う各地 その報告例というか実際役に立ちましたっていうのはもういっぱい上がっていきま す、はい、
そのね、もう一つはねお一人で暮らしておられる方とかね、
はいはいはい、
いう方にまあ変えてあげるとなると、まあ、家族がね変えてあげると一番いいんだけどなかなか情報先ほどもちょっとお話ししましたけど個人情報になると
ね
第三者が手を加えるというかね書くというのはなかなか難しいと思うんですけどね、
はいはいはい、
その辺はどういうふうに解消しておられるんですかね。
普通大体そういうふうにね全国的に今取り組んでられるところは、民生委員さんとか、はい、老人福祉委員さんとかが、はい、ご自宅に伺ってお話をして説明をされてっていうことが多いです、
は
い、
あ、そうですか、
はい、
そういう情報を、まあ、入れとか貼るということでね、
はい、
まあ、その冷蔵庫もいいんだけどその地震みたいな時にね、はい、災害セットなんか入れといてもねいいと思いますね。
冷蔵庫は壊れにくいですし、うん、どこの家にもありますし ね、はい、
この間のね東北の震災でもね
そうなんです、そうなんです、
そういう同意薬もらってたとかね、そういうことで全然もう情報がね、はい、どっか飛んでしまったっていう、ね、
でカルテもなかった社会にお年寄りの方がお薬をもらえへんかったいうのを聞きましたん で
京都に避難してこられた私とかね来られた方もね何薬もらってたら何も分からへん
って、ね、そうですよね、
いろんなこともあるんで ねそういう意味ではねそのお年寄りの暮らしだけじゃなくてね、うん、まあ、いわゆる救急ね、うん、全般でね通用するかと思いますね。
はい、
でまあさらにちょっとお伺いしたいことはですね、
はい、
その今まあ海外作っておられるんだけど、その最終的な目指すものっていうのはね、今お一人でやっておられるって聞いたんだけど、
はい、
どういう最終的にはどういうものを目指しておられるの。例えばですね、どっかから要請があるとキットの見本を持って行ってこうして作るんですよとかね、指導してあげるよとか、はい、そういうのも目指しておられるんですかね。
そうですね、一つにはそういうホームページを通して一人ずつの方が作ってもらうっていうような啓発活動みたいですね、はい、そういうのも目指してますけれども、先生おっしゃったように割と小さい単位 のお取り組みの場合でしたらそんなに大きな数にならなければ、こう実際に持って行ってこういうふうにして作りますっていうような説明をスタッフの方にさせてもらって、でそちらの方で例えばそちら老人の家とかありますよね、そういうところに来てらっしゃる方とかにこう配ってもらうとか、はい、そういうこととかはやっていけたらなっていうふうに最近は思っています、
ね、この間ね、
はい、
今日ご覧のクレアイ祭りがありましたですね、
私
行かしてもらったらちゃんときっと置いてあってね、
置いてくださってます、
あそこにもしおらはってね、はい、もっとこうして作るんですよって言うたけたらね結構人集まると思うんだけどね、
あ、そうですね、
うん、そうそう、あ、これ便利やなとね、なかなかインターネット見てね、
はいはいはい、
ホームページ見てっていうよりはね、
お年寄りには難しいかもわからないですね、
うん、生で見てね、あ、こんなんやったら別にね100均でこんなん売ってるやつがあって、はいはい、有名なことされたらもっと復旧するんじゃないかなというようなね気がしましたですね、
はい、ありがとうございます。
でそれともう一つね、そのキットの中にね、
はい、
まあハガキみたいに入れといてね、
はい、
実際こういうことで役立ちましたよというね、後で、はい、 事後報告みたいなね、用紙でとか貼ったら、情報がね、集まってきて、
ね、
感謝されるというかね。
またそれを紹介したら、ね、また余計にそれでって広がっていくっていうこともありますね。
これはね、基本的には非常に大事でね、必要なもんやと思うんですよ。はい、ただ、できるだけ広めるためにはどうしたらいいかっていう、
ね。そうですね。
お金も安いし。
今でね、ちょうどね、40ぐらいは送ったんです。
あ、そうなんですか。
あの、見本を。
あ、そうですか。
でも、団体さんを中心に今送らせてもらっているので、はい、こう、また、あの、もう少し、こう、小さな単位の中で。
そうですね。そういうイベントとかでね、はい、しはったら結構面白い。はい、例えば、運動会でも何でもいいですよ。
そうです
ね。ちょっとコーナーを設けてね。
はい。皆さんが集まられるような場所に行って、うん、っていうような。
非常にね、いいことやと思うんですよね。はい、で、一回いつかの払うとね、結構使えると思うんですね、後々ね。はい、それと、まあ、今、お一人でやっとるやつ、ちょっとお伺いしたんですけど、
そうなんです。
これからメンバー増やそうとか、なんかそういうご希望ありますか？
あ、そうですね。本当にまだ10月に作ったばっかりなので、これから、ちょっとやる、その、活動を考えていって、ボランティアで一緒にやってもらえる人があればいいなっていうふうには考えています。
そうですね。私もね、はい、初めてというか、まあ、ちょっとテレビかなんかでね、はい、聞いたことあったんですけど、はい、山本さんからキットを送っていただいてね、はい、まあ、これ簡単やしね、安くとくし、中身充実してるしね、これは広めたらね、ええなと思ってますんでね、はい、で、私も今やってるボランティアのね、リスの会でもそういう方がいっぱいおられますんで、はいはい、
で
またね、紹介していただいて、
はい、
させてもらってね、
は
い、これ栄養置いとくと便利やでっていうね、はい、させてもらいたいと思いますね。
はい、よろしくお願いします。
で、まあ、今日はですね、高齢社会の中でお年寄りがね、安心して暮らすためのね、はい、手段の一つやと思うんですけど、はい、それを大変有意義にね、大切な取り組みをされている、その京都、救急情報キットさんですね、山本さんにいろいろお伺いしたんですけど、はい、まあ、これされててね、ちょっとまたこれは大変なんやとかね、
はい、
これしててよかったねとかね、こういう活動もね、はいはい、なんか一つ二つあれば教えていただけますか。
そうですね、今私、自宅介護してるんですけどね、うちに来ていただいてる訪問介護事業所のスタッフさんとか、看護師さんにもお配りしたんです、はい、そしたらご家族とか、また見てらっしゃる他の患者さんとかで、ちょっと目のご不自由な方とかいらっしゃいましてね、はい、そういうところで、作って、ご支援されたんですね。そしたらすごく喜んでいただいたって言って、言っていただきましたんで。
そうですね。
はい。
こういうのってもっとね、週刊誌とか雑誌とかね。
はい。とりあえず。なんか、京都ではまだ京都ではあんまり、そういうね、でもこの前、京都新聞の方で、ちょっと、投稿欄の方に出させていただきましたんで。
あ、そうです
か。はい。そういうふうにして、ちょっといろんなところに、ね、紹介していただけたらと思います。
そうですね。僕、この取り組みはね、もう絶対必要やしね、大事だと思うんですよね。ただ、はい、できるだけ多くの方がね、難しい、はい、高いお金がかかるわけでもないからね、
200円ちょっとぐらいで一人分は作れます。
できるですね、はい。まあ、今日はね、お忙しいところをね、山本さんに聞いていろいろお話をお伺いさせてもらって聞かせてもらったんですけど、まあ、今後その高齢者特にね、労働介護、はい、お一人暮らしの方が増えると、その時にね、はい、救急搬送される時でもね、情報が全くないと非常にね、救急隊員も困ると。でかかりつけ医とかそういうものがすぐね分かれば非常に便利というかね、有意義だと思いますので、はい、まあ、私もできるだけいろんなところで話させていただきたいと思いますので、
はい、よろしくお願いいたします。
皆さんのやっとられるね、会がますます発展することをね、期待してやりませんのでね、
はい、
それでは今日はどうも山本さん、ありがとうございました。
貴重な機会をいただきましてありがとうございました。
京都医療福祉ラジオ NPO ボランティア団体で第の時間でした。また次回お楽しみによろしくお願いいたします。失礼します。